皆さん、こんにちは。司会を務めるチャチャツバキです。知らなくても困らない日本第80回始まりました。この番組では、知らなくても困らないかもしれない、それでも知っていたら楽しくなるであろう都道府県ごとの小ネタをご紹介します。日本で一番老舗飲食店を回っているウェブサイト、老舗食堂運営の相川と、全国のマニアックな博物館を巡り続け、ブログ「知の冒険」を運営する丹治、聞き手役である元漫才コンビ魂列車の私チャチャ椿、以上3名でお送りします。それでは皆さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いしま
は
す。
い、やっぱりこういう、まあ今回第80回なんですけど、こういうキリのいい回来ると、あ、80回もやってきたのかみたいな
そう
感
ね。
慨深くなるんです
確か
け
にす
ど、
ご
どうい
っ
します した？どうした？いや、やっぱり感じますよね。
ね。うん。
どうなんですかね。ちょっとこれ100回になるまで聞くのやめようかなと思ってましたけど、リスナーの方で80まで一応全部聞いてるよって人いるんですかね。
あのね、再生回数を見てると、いない気はするな。
寂しいけど、いないですかね。全然もう2倍速でもいいから聞いてくれるとありがたいですね。
いや、なんか、でもね、聞かれてるのは、だいたい平均して200回ぐらい再生はされてる。
お
あ、でもそん
お、
なされてるんですね。
すごい。
全部で、ちゃんと見てないけど、2.5万回ぐらい再生されてるのかな。
おお、すごい。なんか、YouTube とかで考えたら全然、この
そうか、
感
だ
じ
から、
でありがたい。
そうすると違う、300回ぐらいか、平均。
ああ。
なってて、だから、少なくとも大体200再生ぐらいはされてる。
すごい。なんか、別にね、いろんなキャンペーンとか、PR とかも全くタイアップもせず、ね、こう収録してお話いただいてますけど、やっぱね、お二人のファンはいらっしゃるのでね、聞いてくださっていてありがとうございます。
たまにはコメントとかくれてもいいんですよって。
そうですね。なかなかね、聞かれてるかわからないので、我々には。数には出てるんだけどな、みたいなこともあるんで、ちょっとよかったら、聞いたとかでもいいんで、シェアとかしてくれると、みんなですごく喜びます。はい、実はね、コメントされてたりすると、こんなコメントあったって言って、わーみたいな感じで、我々3人でね、盛り上がることもあったりするので、ぜひね、どしどしコメントしてください。
ただ、今2万回ちょっとって言ったのは、Apple Podcast の話で、
おう。
ボイシーの方全然再生されてなくて、ボイシー
は
は、今までで累計で3900再生。
あ。すごい
ね、
な。
少ないね。なんでこっちこ
そう
ん
で
な
す
に聞かれ
ね。
ないんだろうね。
なんですかね、やっぱりボイシーのなんか検索の、キュレーションのされやすいワードとか特徴があるんですかね。
ちょっとビジネス寄りなんだろうね、あっちが。
まあ、
そ
だと思いますよ。ビジネ、ボイシーは。 うん、マニ
そ
ア
う
寄りってい
じ
う
ゃ
の
ない
か。
と、なかなか。まあ、でも確かになんかなんだろう。なんか聞いてみようかなって時に、ボイシーっていう選択肢はあんまりないかもしれない。ビジネ
まあ、
ス系を除けば。
あれですよね、カルチャーの問題かもしれないですね。やっぱりそういう方も、なんていうんですかね、逆にボイシーをパッて開くっていう癖のある、まあ、なんですか、習慣のついてる方も全然いらっしゃるのと思うんで、その方々とのカルチャーの違いはあるかもしれないですね。
そんな気はするね。
面白いですね。やっぱりやっていると、80回もやってるとさすがにわかりますよね、その傾向が。
なんか、今、ボイシー見てたクックパッドもニュース出してて、
え。
クックパッド200回とか300回とかしか再生されてないんだよな、ボイシーだと。
でもそうなんですね。やっぱり大手の、もうみんな知ってるメディアでも。
やっぱ多分、そういうのが合わない場所なんだ。
そうですね。まあ、もしボイシーの方でも3000回も聞かれてるっていうことは、まあ、3000回聞く方もまあね、いらっしゃると思うんで、その分の方も。まあ、とはいえ、メインストリームではないっていう。 まあ、こういったことも気になりますけどね。
まあ、どうせ我々ニッチですからね。
はい、ニッチでやって、やらせていただいております。
はい。
はい、ニッチながら80回続いて、まあ、今回80回目となる、記念すべき回ですが、そんな回は葛飾区編最後の回となりまして、丹治さんからこち亀の話をしていただきます。まあ、またこのね、結構、皆さんがご存知のコンテンツですけれども、丹治さん、それではよろしくお願いいたします。
まあでも郷土博物館が言えなかったから、こち亀は一部になっちゃうかもしれないですけど。
まあ、どっ
ああ、
ちも。
まあ、全然。
はい。僕こち亀は結構高校の時だったかな。結構持ってたんですよね。百何十冊ぐらい持ってたんですよ。
そうなんですか。
なぜか、まあ漫画って僕ほとんど持ってないんですけど、なぜかこち亀はなんか、そう、結構頑張って集めたんですけど、なんかの機会でもう全部古本屋に売っちゃって、まあ今一
ああ。
冊も持ってないですけど。でもあれですね、ちょっとなんかヤフオクとか今見ると、200巻が2万円ぐらい売ってますね。
安っ、
1
そ
巻
んなで
100
す
円。
か？
1個、1冊120円とか。
安いな、なんででしょうね。まあ、そっか、不思議なもんですね。
不思議なもんですね。で、アニメもやってましたよね、結構。それも高校の時ぐらいだったかな。そう。日曜の7時かな？確
ああ、
か。
時間も覚えてくれ
日曜の7時か7時半ぐらいかなんかその辺の時間で、
ない。
ちびまる子サザエさん、あ、でも多分7時だな。ちびまる子ちゃん、サザエさん、こち亀っていうコンビネーションでよく見てたぞ。
あ、そんな流れでしたっけ？
息そうだったかも、確かに。
そう。まあ、こち亀何が面白いかっていうと、りょうさんの、まあ、なんかわけわかんない。なんか、なぜかりょうさんってスポーツ何でもできるじゃないですか。
神経と
ポー
か
ツ
いい
も。
でき るし。
なんか、りょうさんがやると、なんか、パチンコとかもそうですけど、りょうさんがやると、なんかもうすべてプロ並みになるみたいな、なんかジョーカー的なところがちょっと面白いっていうのと、まあ、それは、その高校生ぐらいの時に、そういうのが面白いっていうのがあるんですけど、今となっては、結構りょうさんがちっちゃい頃の話みたいなの結構あるじゃないですか、こち亀って。昔話的なやつで。で、それで、浅草あたりの歴史を知るって僕結構あって。
お
で、一番大きいのが銭湯なんですよね。
お、そうなんですね。
まあ、銭湯の回って、まあ、銭湯の回というか、こち亀で銭湯って結構何回か出てくると思うんですけど、まあ、銭湯にはまったきっかけの一つがこち亀なんですよ。
あ
まあ、
れ、
そ
煙
も、
突のやつって、あれ、銭湯？
はい。
煙突の話。
煙突は多分違うと思います。お化け煙突ですね、多
お
分。
化け煙突。
ああ。
これは銭湯じゃないのか。
でも、お化け煙突も、
あ、お化け煙突の話ってあれ、丹治さんが前したやつですか？
してた、してた。
あれじゃないですかね、
荒川編か足立区編の時に話してた記憶が
話してましたっけ？そう、お化け煙突もそうですね。まあ、こち亀がきっかけだったかわかんないですけど、でも、お化け煙突が消えた日っていう物語があって、で、お化け煙突の跡地たりして行って、で、なんか近くのカフェとか入ると、やっぱお化け煙突の写真がこう 昔こんなのありました的な感じで、やっぱ、あったりするんですよ。そう。だお化け煙突、あと12階。
12
12
回。
階ってわかります？
わかんない。
浅草12階。
よ。
いつ経ったんだっけな。大正だったか。あんまりそこまで12階は調べてはないですけども、もう浅草12階はもう東京の歴史を語る上では、
両雲閣。
そう、凌雲閣。
おお。
1890年竣工ですかね。日本で初めてエレベーターがつけられたんじゃなかったっけな。確かっ
あ、
てい
そ
うう
なん
感
だ。
じの。そう、日本初のエレベーター導入ですね。
本当だ。
全然知らないよ、これ。
で、まあ、関東大震災の時に、崩壊して、なんかもう崩壊しちゃったんですよ。
怖いですね、はい。
そう。っていう形だったんですけど、まあ、こつかめにですね、その、12回で会いませうっていう話があって、その、なんだっけな、恋人相手が、と、なんかその12回の上で、なんか会おうって約束をしてたんですけど、その後に、話をしたすぐ後に関東大震災が起こって、その女性が亡くなって、でもそのおじいちゃんがずっとなんか12階を探してるんですよ、うろうろしてて。で、なんか、中川が、なんかそのおじいさんからいろいろ聞くと、なんかあの人は12階を探してるみたいな話になって、なんか12階のなんか、12階そっくりの建物をなんか作って、で、おじいちゃんが、ああ、12階あったって言って上に登ったら、なんか女性の霊が出てきて、時を超えて再会するみたいな、まあちょっと感動的な話なんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、そういうのがあったりして、
今調べ、こち亀の神会に選ばれてる、ね。
神会。凌雲閣のその関東大震災で崩壊した写真を、以前ですね、真鶴のおじいちゃんからもらったんですけど、その写真をツイッターに載っけたら、なんか2年ぐらい前だったかな、なんか結構拡散されて、コメントに結構、こち亀のあの12階のやつだみたいなのは結構あって、だからこち亀で結構知った方多いかもしれないですね、凌雲閣。で、今は、これなんかその12階の場所どこだったかって探したらなんかパチンコ屋だったんですよね。浅草
ああ、
の。
そうなんですね。
なんか別にその、なんかモニュメント的なものとか、なんか碑みたいのは確か立ってなくて、ないんですよ。なんかそういうの大体あるもんですけどね。
そうですね。
跡地みたいな。
こう場所的にはあれだよね。ドンキとかの近くだよな、これ。
今どう
ああ、
なってんだ？
メイン通りのとこですか。
メイン通、ロックにある。
ロック。
浅草ロック。
あ、浅草ロック。
のとこに見えるけどね。二丁目三。
まあでも
今。
本当、あれか、花屋敷の近くなんですね。
かな？ああ、でも、ごめん、思ってたところよりもうちょっと遠いわ。なるほど、この辺なの。
多分昔は高い建物とか全然なかったんで結構遠くから見えたんだと思うんですけどね。東京のあたりだったら結構いろんなところから。で、12階建てって今普通に、ね、腐るほどあると思うんですけど、あれ？椿さんが消えた。
本当だ。
できた。
あ、でも戻ってきた。そうね。当時、12階建ては相当珍しかったってことだ
相
よね。
当珍しかったと思いますよ。
お帰りなさい。
帰ってきました。なんか、はい。
切れました。
なんか、はい、切れました。
多分当時、明治時代の当時は多分本当夢の建物だったと思うんですよね。の12階は。まあそれが関東大震災で崩壊してしまったと。まあっていう、やつとか、あとは、あれなんだっけな、なんかもうちょっと紹介しようと思ったんだけど、勝ち時橋とか。
ああ、よく話に出てきたのを覚えてる。
なんか船が通るときにパカッて開くやつ。まあそういうなんか昔、まあ勝ち時橋は今もありますけど、昔東京にあった名所的なものとかが結構出てきたりすると、それをきっかけにいろいろ調べたりしてみたいなのがあって、結構こち亀はそういうところがあって結構好きだったっていうような。
確かにリアルの話なのいいですよね。
そ
リア
うなんで
ルに
すよね。
今、 続いてる。
あ、そうです、そうです、そうです。
なんていうんですかね、はい。ファンタジーとかじゃなくて。まあまあ、内容は結構ファンタジーな内容もありますけど。場所とかはね、リアルですからね。
でもなんかまだ200巻で終わりだったのに、今201巻みたいに出てますよね。
まあ、そうなんです
よ。もうどうなったのかって知ってますか？ちょっと知らないです。
あれなんか特別編とかたまにやってんじゃなかったっけ？
あ、その、漫画？
漫画。
201巻出て、202巻、まだ、また増えることはないんですかね。どうなんだ。
どうなんだろうな。連載終了とその後。ああ、一応読み切りとかやってるっぽいね、たまに。
この秋元治さんってすごいっすね。なんか一回も締め切りを守らなかったことがないみたいな。
あ、破ったことがないだよね。
破ったことがない。
守らなかったことがないで。一回も守ってない人だったらとんでもない。
ダメ人間になっち
ゃう。でもあんな発想のちょっとずる賢いようなお話をいろいろ書くのに、すごくあれなんですね。そういうモラルの高い方なんですかね。
あと、あれも好きだったな。りょうさんがなんか、左近次だったかな。左近次辰之助って、あ、違うな。左近次辰之助って。まあ、仲いい友達になんか秋葉を案内するみたいなのがあって、そう。なんか、ああいうのもなんか好きでしたね。あ、なんか、この角度から撮った写真だよな、みたいな。りょうさんの秋葉案内っていう。漫画の回でしたけど。
いか、俺、勝どき橋の話とか、お化け煙突の話はギリギリ覚えてんだけど、浅草十二階の話とか全く知らなくて、でも俺も、最後の方を読んでないけど、100巻過ぎぐらいまでは全部読んでるんだよ。
あ、読んでました。
読んでる読んでる。多分だけど、やっぱり東京に住んでない時に読んでいる話って、地理的なことがそんなに記憶に残ってないよね。
まあ確かに。
だから今読み直すと、もしかしたらいろんな発見があるのかも
ある
しれ
か
ん。
もしれないですね。まあ、というこち亀の話だったんですが、まあ、ちょっと郷土博物館はですね、ちょっと長くなるので、あとは一個、おすすめの場所を紹介して終わると思うんですけど、
おお、はい。
普通のチンスポットなんですけど、
うん。
似顔絵コインランドリーってのがあるんですよ。葛飾
白
区。
追い。
似顔絵。
似顔絵コインランドリー。はい。行
まあ、
って
普
る。
通のコインランドリーなんですけど、壁中似顔絵がいっぱい貼ってあって。で、これが、
すごい。
まあ、コインランドリーやってる菅野さんって方が、なんか最初松井秀喜の似顔絵を描いたら意外にうまく描けたってことで、
は
自己流で、鉛筆で似顔絵を描き続けていったものを、まあ、貼ってったっていうコインランドリーなんですけ
い。あ、じ
ど、
ゃあ、オーナーさんのこれは趣
まあ、
味を。
趣味です、趣味。
でも確かに結構似てますね、似顔絵。
ちょいちょいメディアに出るとこだよね、ここも。
あ、そうなんですか。
うん。
最近どうなんですかね？出てるんですかね？
ああ、最近はわかんないな。
すごい線路沿い。
似顔絵コインランドリー。もう行ったの相当、僕多分もう6、7年ぐらい前ですけどね、こう行ったの。
ああ。
でも結構その散歩がてら、そのコインランドリーっていうよりかは、似顔絵を見に来る地元の人とか。
うん。
でもやっぱトラさん多めなんですよ。
あ、まあそうですよね。
これ今見たら4店舗ぐらいに増えてるね。
え？
今何店舗あります？
あの、似顔絵コインランドリー葛飾区だと 4つ出てくる。
あ、
本当だ。
自分が見たとき確か3店舗ぐらいあったんですよね。だから1店舗ぐらい増えてんのかな、そこから。
いや、俺1店舗しか知らなかった。こんなんだ。
しかも全部ちゃんと似顔絵貼ってあるんですかね。
ただ、なんか、盗まれたことがあるらしくて、なんか基本コピーを貼ってるらしいですよ。
ああ。
うん。
なるほど。原画を求める方もいらっしゃるかもしれません。
原画を求めるかと。だから結構自分が行った時、ホリエモンの絵とかあったんですけど、めちゃくちゃ若い時のホリエモンでした。多分今見ると、だいぶ前の人、なんか誰々だよねって方が多いかもしれないですね。
うん、まあ、そっかそっか、そうですよね。
うん。
新しいのも新作も書いていただきたいですね。
そうですね。結構、どういう基準で書いてるんですかね。もう、安倍晋三とか、まあ、政界、鳩山とか、
そうです
小
ね。
泉純一郎みたいな、政界の人もいれば、加納姉妹とか、デヴィ夫人とか、
本当
あとスマップとか、ペヨンジュンとかもいますね。
だ。
割と幅広い。
そうですね。その頃は流行を追ってた気もしますね。今誰も書かなくなっちゃったのか
っていう、まあ、なかなか珍しいコインランドリーですね。
な。うん。しかもこれもう名前も看板が似顔絵コインランドリーなんですね。もう。
そうですね。
すごいな、もう。あ、本当だ。若い一郎書いてる。はい。
はい、っていうところがあるので、こう24時間営業なので
24時間営業なんですか、これ。
まあコインランドリーなんで。
コインランドリーだからさ。
まあ、そっか。あ、でもなんか、あ、そうか。まあ、確かにそうっすね。
まあしかも柴又駅のすぐ
ね。
近くなんでね、帝釈天の帰り。まあコインランドリーはしないと思いますけど。似顔絵見るだけでも面白いかもしれないです。
そうですね。結構、インスタグラムとか見てみると、ハッシュタグ、これで似顔絵コインランドリーって結構上がってますもん
はい。あ、
ね。
結構上がってます？
はい。割とスポットかもしれないですね。
結構どうなんですかね？結構、なんか、そういうマニアックスポットとかでは結構有名なんですかね？
いや、でもこれもしかしてですけど、なんか、ジャニーズの、まあ、今、スマイルアップの、なんか番組で使われてるかもしれないですよ。なんか結構、アクリルスタンド、タレントさんのアクリルスタンドと一緒に、似顔絵コインランドリーみたいな写真撮ってる方いらっしゃるけど、ロケ地巡りって書いてある。こっからのロケ地巡り。こっから？
から、なんか番組ですか？
こっからっていう番組か、ちょっとドラマか、私存じ上げず申し訳ないですが、で、多分行ってるんですかね。意外とスポット、あ、結構いるな。スポットになってるかもしれない。ストーンズが撮影してたって。
ジャニーズすごいっすね。
すごいっ
まあ、
す。
に出るんだよね、この場所。俺も知ってるもん、行ってないけど。
ああ、そうですか。
クシンコインランドリーに移動。クシンコインランドリーっていう名前で出てきてたのか。ちょっとわからないですけど。はい、という、
という、
珍スポット久々
新
の。
スポットでしたね、久々の。
でした。こち亀と珍スポット。また、関連で言うとまた違いますけど、でもこれ、似顔絵コインランドリー、そっか、ちょっとこち亀に出るには新しすぎるんですかね。
う
出て
ん
き
で
て、
すね。
そうね、感じでした
まあ
けど
確かに
ね。
こち亀に出てきても面白い
ね。
かおかしくない。そうです
なんかの逸話と交えてとかも全然あり
ね。うん。
そうでしたけど。はい、と
は
い
い、
う、
という
企
話です。い
画。あ、大丈夫ですか？
や、こち亀をちょっと読みたくなった。だからなんか、東京の名所とか、結構スルーしてたんじゃないかっていう気がしてきた。
いや、そうですよね。なんか普通だと出てこない話がまたこち亀の中にはありそうですから。
うん。 あと、今、こち亀をちゃんとっていうか、ウィキペディアで読んでて、実家が浅草だっていう設定なんだね。
あ、そうなん。
佃煮屋？
佃煮屋なんだっけ。
まあ、りょうさんの実家です。
あ、
佃煮。
そう、だから浅草の話が多いんだね。
ああ。
まあ、そうですね。葛飾区亀有公園前と言いつつ、そう、昔の話はなんか、葛飾ってよりか、そうですね。浅草多めな気
浅草の
がします。
話多いもんな。
そっ
な
か、
る
じ
ほ
ゃあ、
どね。
派出所は亀有にあるだけで、ご本人の出身は浅草なんですね。
浅草。
あ、知らなかった。
あと、後楽園球場とかもあったな。東京ドームって、1988年にできたと思うんですけど、確か。平成元年とかなんか、多分その辺だったと思うんですけど、東京ドームってもともと後楽園球場の代わりとして作ったって、
うん。あ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、その後楽園球場の、なんか、で、なんかアナウンスしてたお兄さんの、なんか、恋物語的な話だったかなんだか忘れましたけど。
わあ、また
そう。
ニッチですね。
ちょっと読みます。
もう今、江川さんに衝動的に刺さっているっていう、こち亀の話でございました。もうちょっと結構リスナーの方もそういう方いるかもしれないですね。うん、ありがとうございました。はい。では、葛飾区編は、こちらにて以上となります。80回は以上ということでですね、そうしましたら、81回から、まあ、次回からですね、はまた都道府県編が変わりまして、神奈川県編という形になります。お二人いかがでしょう。まあ、これちょっとリスナーの方、まあ、覚えてない方というか、ご存知ない方もいらっしゃると思うんで、お話しますと、第1回、初回からの4回ですかね。最初のシーズンは、相川さんと炭治さんが親しみが深いということで、横浜編から始まったんですよね。横浜市。
一応神奈川編で、お
はい。
互いほぼ横浜のこと以外話さなかったっていうだけだよ。
そうですね。あ、そっかそっか。なので、そうだ、神奈川県編。まあ、なので、ある種2回目の神奈川県編になるんですが、お二方いかがですか？ちょっと、とはいえ、かぶせられないですよね。
かぶ
そう、
せら
だ
れない。
から、同じところのことは話さない。
そうですよね。
ああ、まあ、そうです。まあ、ネタはかぶんないです。
ああ。
神奈川は、まあ、なんだかんだ言ってる件数は多いんで、僕も。
はい。そういうことですね。まあちょっとまあお二人ということは、まあ前回横浜編だったと読み替えて、横浜以外のスポット編なのか、老舗、まあ食と文化のお話なのかっていうような形になりそうですかね。
ですね。
お
まあ、僕は横浜の話多分入れるかもしれないです、どっかで。
お、まあ、
まあ、違
まあ、
ってたらいいよ。
はい、全然いいと思うんで、はい、というような全体、話の方向になりそうですという。ところでございます。では、第80回もお聞きいただきありがとうございました。次回、老舗食堂の相川さんより神奈川県の老舗と食の特徴についてお話しいただきます。では、次回放送も楽しんでお聞きください。